去の歩みが編み出しました。未来は現在の歩みが編み出します。今を生きる私たちは未来を編む一本の針、希望ある未来を築くために先人の残した言葉を編み込んでいきます。命をつなぐ架け橋、戦争体験記を読む。この番組は東京都中央区の地比出版図書館が所蔵している戦争体験記の中からその一部を朗読してお送りします。ナビゲーターは佐野玲奈です。今回は以前お聞きいただいた中倉真知子著誰もいない教室聞き書き少女たちの戦争の中から永井真澄さんの死と隣り合わせだった青春をお送りいたします。本書は小説家でエッセイストの中倉真知子さんが出版社の依頼を受け、動員学徒の女性たちの体験を取材しまとめたものです。お聞きいただくのは東京都福生市の永井真澄さんのお話です。1990年代初め、中倉さんが社会福祉協議会を通じて知り合ったという永井さんは、福生市内のアパートに一人でお住まいでした。地域のサークル活動などに積極的に参加され、楽しい毎日をお過ごしのようでした。しかし、その永井さんも女学校時代に勤労奉仕や空襲を体験されています。それでは永井さんからの聞き書き、死と隣り合わせだった青春の中から抜粋してお送りいたします。朗読は日本語教師の掛谷真子さんです。
女学校に入ってからの真澄さんは、午前中が勉強で午後が勤労奉仕といった生活をしばらくの間続けた。勤労奉仕では兵隊に取られて男手の亡くなった農家に手伝いに行く人もあったが、真澄さんは軍需工場に手伝いに行った。必勝と書かれた鉢巻きをして、旋盤工の人たちの補佐の作業をしたそうだ。勉強時間は次第に減っていったが、その頃の先生の言葉が今も真澄さんは忘れられない。英語の勉強はしなくてもいいよ。そのうち世界中が日本語になるから。1944年、昭和19年5月19日、真澄さんの住んでいた横浜は空襲を受けた。それは昼間のことで、その時学校にいた真澄さんは友達と一緒に避難したという。燃える火の中を、焼夷弾が雨のように降る中を、友達と手をつないで逃げましたと淡々と話してくれた真澄さん。死にたくない、死にたくないと友達は言い、真澄さんはもうどうなっても仕方がないと思ったそうだ。その友達の首を焼夷弾が直撃した。首が飛んで血がパーッと私のセーラー服に。首が飛んで？はい、首が飛んでしまいました。私はその時の真澄さんの気持ちをもっと詳しく聞きたかったが、真澄さんもそのすぐ後に爆風に飛ばされて、コンクリートの建物で頭を打ち、気を失ってしまったのだった。そんなところで寝てたら死んでしまう。起こしてくれたのは通りがかりの人だった。そのままその人に手を引かれ、真澄さんはメラメラと燃え盛る火の中を逃げた。道もすべて火の海になっていて、逃げ込んだ家が抜け出した途端に崩れ落ちることもあった。家も焼け、友達も三分の一くらい亡くなりました。と真澄さんは静かに語る。その時お父さんは目の前に落ちた焼夷弾の火に煽られて失明されたという。 そして増美さんは同じ神奈川県の平塚に疎開をした。もう工場名も覚えてはいないが、そこで籍を置いた女学校での動員先は飛行機を作る会社だった。飛行機は翼と胴の一部がベニヤの板で作られていた。その板を紙のヤスリで滑らかにするのが私の仕事でした、と増美さん。作業はそれほどつらいものではなかったようだが、空襲の時には恐ろしい目にあった。工場には兵隊もいたが、警報が鳴ると兵隊さんが一番先に逃げちゃうんですよ、と笑う増美さん。増美さんたちはその後を追うようにして防空壕の中に入ったのだという。そんな具合だから、ある時増美さんは壕の外に取り残されてしまった。艦載機は相模湾の方の航空母艦から飛んでくるんですけど、それが早いんです。警戒警報が鳴ったと思ったらもう来ちゃってるんです、と増美さんは鮮明にその時の恐怖を語ってくれる。小型戦闘機である艦載機の飛び方は自由自在で、まるでツバメのようだったとも。そんな艦載機が防空壕に入り損ねた増美さんの頭上にやってきた。見上げた増美さんの顔と見下ろすパイロットの顔とがあった。もうダメだと思いました。艦載機はギリギリの低空飛行をして機銃掃射をするのだ。増美さんは必死の思いで農家の畑につながれていた牛の下に潜り込んだ。間一髪の出来事だった。空からは機銃掃射の弾の雨。あっという間に牛は倒れた。牛の腹が裂け、そこから腸が流れ出てきた。友達の首が飛ぶ、牛の腸が流れ出る、そんな場面を目の前にしても、怖いとか悲しいとかいう感じはありませんでした、と増美さんは言い切る。それまでも増美さんは幾度も人の死を見てきていたのだ。機関銃で撃たれて蜂の巣のようになって死んでいた人、お腹から流れ出た腸を引きずって歩いていた人、防空壕の中で蒸し焼きになって死んだ人の体に触るとつるっと皮がむけるんですよ、おじゃがのふかしたのみたいに、とこともなげに語る増美さん。男か女かもわからなくなった死体を荼毘に付すたびに、いつか自分もこうやって焼かれる身になるんだなぁと増美さんは思っていたという。ある時増美さんは焼夷弾で足にやけどを負った。焼夷弾に当たったものはそこから毒が入り、それが体中に回ってそのうち死んでしまうという噂が流れていった。増美さんは薬をもらおうと病院に行ったが、そこには病室から廊下から横たわったけが人であふれていた。傷口が開いてそこから骨が見えている人もいた。傷口に湧いたうじをピッピッと看護婦さんにピンセットで取ってもらいながら、みんなヒーヒーと声を上げていた。あなたのなんかけがのうちに入らないと言われた増美さんは何もしてもらわずに病院から帰った。何もない家では何の手当てもできない。焼けただれて化膿した皮膚が固まってくる部分を少しずつ爪で剥がしながら、私いつ死ぬんだろうと増美さんはいつも思っていたという。1943年、昭和18年にはお母さんが亡くなった。1945年、昭和20年には失明されていたお父さんも亡くなった。その上、お兄さんも特攻隊として若い命を散らしていった。終戦の年にはまだ18歳だった増美さんは、 若くして4人の下の妹や弟たちの親代わりとなった。まだ幼かったその兄弟を、ますみさんは家や土地を処分しながら、なんとか育て上げたのだ。
今回は中倉まち子著、誰もいない教室、聞き書き、少女たちの戦争の中から、永井真澄さんの死と隣り合わせだった青春をお聞きいただきました。朗読は、掛谷真子さんでした。命をつなぐ架け橋、戦争体験記を読む。番組では皆様のご感想をお待ちしています。番組ブログのコメントにいただくか、おはがきでお寄せください。また自費出版された戦争体験記の寄贈も受け付けています。いずれも郵便番号 103-0013 東京都中央区日本橋人形町 1-19-9小暮ビル4階、自費出版図書館内、命をつなぐ架け橋までお送りください。この番組は、自費出版図書館と命をつなぐ架け橋制作プロジェクトがお送りしました。ナビゲーターは佐野玲奈でした。